ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマー海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界、そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに、音楽で素敵な体験をしてもらい、あなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原、もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけると、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、ということで8月も始まりました、ドラマ海原ひろみつの新京音、とうとうですね今回第17回目ですね。もう皆さん8月ですよ、今年も折り返してですね、もうあっという間でしたね。今年どうですか皆さん、8月までにいろんなことがあったと思うんですけど、どんなこと今まであったでしょうかね。今回はですね、この1時間夏が来ているということで、夏特集の時間でお届けしていきたいなと思っております。いろんなねドラマーの視点からとかの、夏の思い出とか、こんなことをねやったらね夏あいろいろあるなーとか、こういうことあったなーっていうお話もするんですけど、まあまあ僕のですね思い出の曲とかですね、そういうところから、あとは今学んでるニュープロ NLP の部分からですね、そこからですね、あこういう風に活動してったら音楽的にも良くなるんじゃないですかっていうものをですね今日もお届けしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず最初にですね聞いてもらいたいんですけど、この曲、今からお届けする曲もですね夏ぐらいに実は作ってるんですよ。夏ぐらいに作ってるんですけど、今回はですね今まで紹介したもの曲っていうのは僕が演奏している曲を中心にお届けしたんですけど、今回1曲目にお届けするのは実は僕が作曲している曲なんですね。なかなかね、こういうね、曲、僕が作ってる曲っていうのはね、少ないので、ちょっとね、たまにはね、こういうのもいいんじゃないかなと思っております。この曲はですね、サラリーマン、働くお父さん、まあ、働く方ですね。すごいお疲れ様という意味を込めて、そして、あなたはですね、誰かのヒーローなんですよ、というような曲になっています。あなたもね、きっと誰かのためには、きっと誰かから見たら、ヒーロー的な存在であると思いますので、ぜひこの曲を聴いてね、あの子のために、あの人のために、お子さんのために、ちょっと今日もまた頑張ろうかなという気持ちになってくれたら嬉しいです。それではお聴きください。7カラットで僕はヒーロー。はい、うなのあなたの夢を応援するワンポイントということで、僕のね、作曲した曲を聴いていただいた後はですね、こちらのコーナーですね。まあ NLP、まあニュープロを使って、今回もですね、いろいろなんか心理テスト的な感じですね。そういったところをですね、ちょっとお届けしつつ、まあ実際に音楽活動とか、あとはですね、あなたの普段やっている活動、こういったところにですね、使えるにはですね、どういうふうに考えていくといいのかなというものをですね、ちょっと今回もお届けしていきたいと思います。でですね、今回の、まず皆さんにですね、お届けしていくのはですね、人間ってこの関係性、何か物事をですね、新しい物事を知ったとき、なんかな、この人っていうのは、 あ、これを見たときに、あ、あれと一緒だ、あれと一緒だ、あれと一緒だっていうふうにですね、新しいものなのに共通点を見つけてしまう。こういう人っているわけですね。このパターンの時っていうのは類似系のフィルターが働いてるんですけど、もう一方で、あ、新しいもの見つけた、あれと比べてこれが違うとか、あれと比べてこれが違うとかですね、そういうふうなところに視点がいく人がいるんですけど、まあそういう部分に注目をするのですね、あの相違性のフィルターが働いてるっていうところでですね、今回はこの関係性のフィルターについて簡単な心理テストをやってみたいと思います。こちらですね、全部で5問の質問をしていこうと思っているのですけど、こちらですね、 A か B か、まず直感でお答えしてみてください。自分がどっちのがフィルター持ってるのかな、どういうふうに考えてるんだろうなっていうのがね、きっとわかるんじゃないかなと思います。それでは行ってみましょう。 A か B かですね、全部で5問行ってみますよ。まず何かですね、新しいことをですね学び始めたとき、まあどっちの傾向強いでしょうかね、どっちの方の考え、この学びをしているときですね、どっちの傾向が強いのか。ただドラム、まあ音楽で言えば新しい理論を、ああ知ったなって言ったときに、あ、こうどっちの方を考えるかというと、まず A ですね。あ、これ前から知ったらあれと一緒じゃない、うん、あれとあれと似てるかもしれないってね、もともと知っている知識とつなげてしまう、うん、これが A のパターンですね。そしてもう一つ B のパターンですね。こちらのパターンはですね、あー、なんかこの新しく教えてもらったものってのは、あれなんか違うな、今までのと違うところがあるな、あ、ここ新しいじゃんっていう風に感じる、これが B のパターンです。選べましたか？直感でいいですよ。直感で選んでみてくださいね。そしてじゃあ次の質問ですね。じゃあですね、なんか自分の成長に役に立つなんか教則ビデオとか、うん、なんかレッスンとか音楽教室先生の教えてもらった時、どっちの反応を自分は取ってしまうんでしょうか、まああなたは取ってしまうんでしょうかっていう話なんですけど、なんかね、今まで教えてもらってる、すでに知っているそういう知識とか、あ、本とかね、あ、読んだ、あの本で読んだと一緒だ、まあこれと同じだったら安心してそのサービスですね、まあ、本を買ったり音楽教室行ったり、あ、この先生から教えてもらおうかなっていうふうに考え始める、これが A のパターンです。そして B のパターンですね。あ、今まで知らなかったことをこの人教えてくれる、あ、この教則ビデオだと初めて知ったことがなんか載ってるよとかっていう風にね思って、そうだったんだ、これ初めて知ったって思った、だからこれを手に入れたいな、ここに、この先生から習いたいなって思う方、これが B のパターンですね。選べましたか？では次ですね。じゃあですね、何かこうね、作業というか、まあ実際に行動しているときにどっちの、まあ、感じ方が多いでしょうか、まあ、よく使う感じ方ですね。何かまず A ですね。今までやってきたことあります。なんかもうずっとこれやってきた、お仕事でも何でもいいんですけど、あ、ずっとね、演奏もずっとこのパターンをやってきた、でも急にアレンジ変えてここ変えようぜ、あ、ここをちょっとね違う風に変えてこう、そうなってくるとちょっと戸惑っちゃう、え、どうしてってこうパニクってしまう、今までと違うこと何急にやり始めたのみたいな、そういうパターンでちょっと戸惑いとかね、なんか混乱をしてしまってしまう、うん、これが A のパターンの人ですね。そして B のパターンの人ですね。なんかね、ずっと同じことをやってるんですよみたいな、そういうことばっかりだとつい飽きてしまう、うんうんうん、飽きちゃって、なんかもうね、なんか違うことやりたいな、なんかついアレンジとかも変えてみたいなみたいな、 そういうことをね、考えてしまう。これが B のパターンですね。選べましたでしょうか？では、次の質問に行きますよ。じゃあ、誰かね、バンドのメンバーでもいいんですけど、誰か相手がいる状態で、あ、この人な、気が合うかもしれない、馬が合うな、って思ってもらう。相手がそう思ってくれる。これはですね、あなたがそういうふうに、なんかこう、思ってもらう、感じてもらうのは上手ですか？苦手ですか？で、回答の A ですね。無理なく、相手がね、なんかこうテンション上げてきたら、こっちもテンション上げたりとかして、相手のペースにね、合わせちゃって、なんか気が合うんじゃないの？なんかこうノリが一緒ね、気が合うねっていう状態をですね、作ることができるパターン。これが A のパターンですね。相手に合わせてやるっていう、そういうパターンですね。そして B の人ですね。なんかね、相手がね、そういうペースとか話し方をするんですけど、なんかね、なんか合わないな、俺は俺だしな、なんかちょっと嫌だなっていう風に思っちゃう、特に相手がすごいハイテンションで喋ってても、こっちも、ね、ゆっくり喋るペースが合わない、なんか合わないなと思って苦手意識を持っちゃう。これが B のパターンです。どうでしょうか？選べましたか？はい、では最後の質問に行きますね。じゃあですね、まあ、住んでるところとか、まあ、多分楽器のセッティングとかもそうなんですけど、なんか模様替えとか、セッティングの配置とか、配線替えとか、する時ってあると思うんですよ。で、その時、どういうふうに考えますかっていうことなんですが、A ですね。まず、できれば、配置替えとかはしたくないんです。で、レイアウトとかも一度決めたことは、ずっとその状態でやりたい、現状維持がいいなって感じてる人、これが A のパターンですね。次、じゃあ B ですね。もうね、常に配置替えとかしたいんですよ。もう一日経ったら、このね、楽器のね、並び方とかね、変えていきたくなる。こういうふうにもう頻繁にね、パターンをいくつも作っていくっていうのが B のパターンです。さあ、選べましたでしょうか？さあですね。では答えの方なんですけど、A が多かった人は類似性のパターンを強めに持ってる方ですね。そして B のパターンが多かったよっていう人はですね、相違性のパターンが多かった人ですね。はい。どうだったでしょうか？まあ、これはですね、01というわけじゃなくて、どっちの強度が強いかという話になります。なのでですね、この部分がで、ね、分かると、何がいいかっていうとですね、例えば会話一つとっても、例えばね、類似の人、同じです。何々さんと一緒です。そういうふうに、話す傾向があるんですね。で、相違の人は、いや、あれは違う。あれとはこれ違う。まあ、こういう話す傾向があるんですけど、誰かとコミュニケーションを取るとき、その時に、もし相手がね、なんかね、同じですとかって言ってたら、こっちもですね、同じなんですね。あ、じゃあ、あれとあれと一緒ですね。っていう風に伝えるとですね、相手はね、ああ、なるほど。そうって納得しやすくなるんですよ。で、相手が違うとか、何々とは違うよね。こっちの方が新しいよね。とかね、違いについて言ってたら、そうだよね。じゃあ、あのドラムのスネアと君の持ってるスネア、楽器、全然違うよねって違いについて表現をして話してあげると相手にですね、話が通りやすくなります。ぜひ、これをうまく使ってコミュニケーションをとっていいバンドをですね、コミュニケーションをとってみてください。それではですね、こういうことで以上でうなの今月のですね、夢を応援するワンポイントでした。それではここでね、一曲お聴きいただきたいなと思います。ノアの箱舟で平和の歌。
世界が憎しみがやってきるなら、僕らが愛し合おうじゃないか。国々が戦 戦争ばかりしているなら、僕らが和解をもたらそう。宗教が分裂しているところで、僕らは一つになっていこう。家族が疑いがあったとしても、見せるから慰められるより、慰めることを愛されるよりも愛して行きたい。
ということで、ネオアの箱舟の平和の歌お聴きいただきました。そうですね。この曲もね、夏にですね、僕は出会った曲でして、もう毎年夏にですね、教会の方でチャリティーコンサートをやっているんですけど、まあ今年はちょっとできてないんですが、そこでですね、このライブをするときに、そこの教会の神父様とね、ギターにお呼びして、その神父様もギターを弾いたりするんですけど、そういう神父さんがいるバンドっていうところで毎年チャリティーをやっております。そこの、バンドの活動をするときに作った最初の曲かな、これはですね。もうこの曲はできて15年は経ってると思うんですよね。なんですけど、この音源も15年ぐらい前の曲になるのかな、うん、ちょうどそのぐらいですかね。なのでね、もういい曲、まあ歌詞がすごくいいので、ぜひ聴いてもらいたいなと思うので、ぜひ再放送の方でもね、聴いていただけたらなと思っております。ではここからですね、やっぱ夏といえばなんかいろいろね、アクティブになりやすい時期かなと思うんですけど、僕もですね、今までいろいろなことにですね、挑戦をしてきました。まあ前やってたバンドでね、漁船をね、わらしべ長者企画でシングル CD から漁船に変えて、こう震災の方に、まあ東北の方にですね、プレゼントして 見たりとか、あとは、みこしですね。これ面白いですけど、剣具師さんっていうんですかね。家の飾りを作る職人さんが趣味でみこしを作っていたんですけど、その方がですね、ちょっとお亡くなりになった時に、みこし、趣味で作ったみこしがいくつかありまして、その中の、一つをですね、僕がちょっとこう引き取って、で、それを、うまいことですね、なんとかね、町内の方に行ったら子供みこしだったんですけど、それをね、子供たちのために役立てたらいいかな、ということをやってみたりとか、あとはですね、今、まあ、ニュープロというところで NLP のところで MP 診断というので100人チャレンジっていうのをやっていたりとかですね。まあ、この辺もね、なかなか面白いんじゃないか。今日やった、なんですか、心理テスト。あれも MP というメタプログラムっていうものの中の一つなんですけど、それを詳しく診断しますよっていうのを今やっていたりとかですね。あとはですね、まあ、そういったところもあるんですけど、いろいろ新しいことにもどんどんまだ言えないこともね、チャンスを掴んで、挑戦しております。でね、このチャンスっていうところで、またちょっとですね、無意識のところから、いいお話ができる、いいお話っていうと、ちょっとこう、なんか偉そうな感じがするんですけど、チャンスの女神って聞いたことあります？チャンスの女神、幸運の女神。実は前髪しかなくて、後ろは髪がない。だから、来た時に、しっかりと前髪をつかまないとチャンスっていうのはつかめないんですよっていうお話なんですけど、実はですね、人間っていうのは何か自分にとって自分の達成したいことですね、これに対して、あ、これ必要かもしれないなと思ったことは、無意識の中で無意識がサインを出してくれるんですね。なんで、ああなるほどなるほど、あ、これもしかして自分の目標達成、ライブで、どこどこでライブをやるのに役に立つんじゃない？自分の人生にとって役に立つんじゃないって無意識が思ってしまった時っていうのは、何かに引っかかるんですよ。なんだろうこれ。その時っていうのは、何かチャンス、自分にとって何かこう、なんかね、いいことに転がるんじゃないかな、ということを無意識が思ってるので、その時は一旦、って考えて、あ、何かチャンスかもってこう、その出来事に対して考えてみてください。そうすると、あ、これはもしかして自分が成長するために何か、引っかかってるんじゃないの？ってなったらですね、これをうまく取り入れると自分自身が成長につながったりとか成功に、よく引き寄せの法則とか言うんですけど、引き寄せの法則をですね、この無意識のところで表現するとこういう感じになるということなんですね。ただ人間っていうのはコンフォートゾーン、なんか今までとなんかこう変化するっていう、今までの状態と変化するっていうのを嫌っちゃうんですよ。やっぱり安心していたいし安定していたいっていう、そういう部分もあるんですが、そこをすり抜けてそこからさらに進化できるよ、行ってみないっていうところで何か引っかかるんですね。そもそも自分にとってプラスになるということが引っかかるのであって、何にも得しないことってね、無意識は引っ掛けてくれないんですよ。だから何か引っかかったら、自分にとって無意識が何かいいことなんだよって送ってるサインなので、そのチャンスはぜひ掴んで、この夏からですね、まあ、いろんなことにチャレンジしてみてください。それでは前半ですね、前半の最後の方はこの曲、山口ブラザーズバンドのアメージンググレイスをお聴きながら、一旦 CM の方に行きたいと思います。
今私たちにできること、
必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。
冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね。
JCBA。
ラジオ聴きの皆さん、ここ川崎でも東京新聞が読めることご存知でしたか？やっぱり新聞は地元の情報が豊富で購読料もお得な東京新聞ですよね。試し読みから東京新聞、まずは無料で1週間ホットウェブで検索を。
はい、ということでね、後半は夏といえばですね、いろいろね、野外でもできるようになったりとか、フェスができるようになったりとか、いろいろ音楽が楽しめるように、まあもしくは楽しみやすくなる時期ということでですね、いろんなこと、まあ夏のバンドあるあるとか、まああとそういうふうに路上とかですね、まあこういう風なところ注意して一緒に楽しんでいきましょうねっていうお話とかもちょっと交えていけたらなと思います。まずですね、夏のバンドあるあるということで、今までどんなことあったかなって言った時に、まあ、全国ツアーとかね、あの夏って結構バンドやりやすいんですよ。うん、というのも、そのいろんなショッピングモールとか、あとはですね、店舗さん、なんか飲食店さんとか、そうだな、スーパー銭湯でもやったことありますね。あとはどこかな、あ、ちょっとしたショッピングモールみたいな、ショッピングモールでしょ、スーパー銭湯行ったでしょ、あとは飲食店、うん、あとは街の駅とか、駅とかですね、そういうところでですね、できるんですが、まあ、そういうところでやるときのですね、ぜひね、楽しみ方っていうのが一応決まってるルールとしてね、あるものがあるんですね。まあ、そういったルールを知ってたら、まあ、ライブをね、そういったところ行って聞く方も演奏する方もね、楽しみながらできますよねというお話をちょっとしていこうと思います。まずはですね、まあ、そのショッピングモールとか、まあ、そういうところなんですけど、まあ、ショッピングモールさんにですね、直接演奏する側、うん、ミュージシャン、まあ、アーティスト側はですね、直接交渉とか申し込みをしたりとかですね、ホームページから代々できます。ですのでぜひぜひそういうところをね、申し込んで、まあ今ちょっとね、また人数ね、状況ですね、コロナの方が人数増えちゃってるんですけど、また落ち着いてきたら申し込みとかね、してもらえるとね、いいんじゃないかなと思います。まあ、感染症対策とも結構今しっかりやってるんですよ。まあもちろんね、検温もそうです、マスクもそうですし、まあそういったところもね、しっかりね、もう固まってきてるので、結構、うん、そんなに無茶を、また無茶しながら見に行くとかじゃなければ、結構いい感じで安心して楽しめるような状況ができてますので、ぜひそういうのを楽しんでもらえたらなと思います。そこでですね、まあどういうふうなことを、まあミュージシャン、まあ、特にドラマー、まあ、ドラムもですね、実はそういうふうに路上とかショッピングモールとかでもできるところとできないところってあるんですよ。まあ、ドラムができればだいたい他の楽器はほぼ全てできると思ってもらっていいですね。で、どういうところでできるのかなっていうとです、まずショッピングモールですね、これもね、フル、音楽スタジオにあるドラムセットはまず無理です。うん、なんでかっていうと、あんまりにもそれはうるさいからですね。なのでミニセットって呼ばれているものか、ドラマはカホンって呼ばれるパーカッションですね、ドラムのリズムを出すような楽器ですね、そういうものを使うか、あとは電子ドラムですね、なんかこれもありますね。電子ドラムだとね、簡単なんですよ、ボリュームを調整するだけなので。まあそういったところ、そういったところを使っていくといいんですけど、 まずショッピングモールの方だと店舗さん、他のお店のね店舗さんのね迷惑にならないギリギリのね音量ってのがあるんですよ。まあ、その辺の部分を気をつければ大体大丈夫です。あとはこれはですねあんまり知られてるかわからないんですけど、街ぐるみでそういうストリートイベントっていうんですかね、こういうのをねやってるところがあるんですよ、全国各地に。東京もそうだし、あとは墨田区の方もありますし、あと吉祥寺の方もあったりもしますし、あとどこだな、高崎の方かな、高崎の駅とかもできるかなというところもあるのと、あとどこあったかなというところなんですが、大体ビル、スーパーは、あれかな、スーパーとかもできるところありますね。そこの私有地ですね。とにかく誰かが管理してる、国じゃなくて誰かが管理してる私有地であれば、その私有地の持ち主にお話をしに行って交渉するということができればですね、これできるようになるんですよ。ただ、路上、本当に行動ですね。こちら国がね、管理しているものなので、こちらやりたいなっていう場合は、警察署の方にお届けをする。届けをするときに、その許可証ってのもらえればできるようになります。こちらの方はですね、大体そこの地方自治体の、市のホームページとか区のホームページとか、そういうところにガイドが書いてあるので、ぜひね、そういうのをチェックして、こういうふうに公式にやってますっていうものがあったら、それをね、ぜひ、ね、見つけて、それに乗っ取っていただけると気持ちいい感じですね。夏はね、いろんなとこでライブができますので、ぜひぜひやってみてください。あとはですね、許可を取ったとしても、その爆音すぎるとですね、ちょっと、それでもね、問題になってしまうということがやっぱりあるので、そういう場合はですね、しっかりと、なんですかね、これはちょっとやりすぎたなとか、あとは点字ブロックとかね、点字ブロックの上とかは全然、置いてしまったらそれは邪魔になってしまうのでね、校舎の。そういうところは気をつけながら楽しんでみてください。あと、夏といったら今もうそうなんですけど、めちゃめちゃ暑いじゃないですか。今日はですね、この武蔵小杉の周りはちょっと雨が降ってるので、その過ごしやすいんですが、夏、ドラマはね、そのシンバルとか、だいたいセッティングをすると、金属なのでね、光が、太陽の光反射するんですよ。で、だいたい自分の顔あたりに光が集まってくるようなセッティングをする人がほとんどだと思うので、この辺の反射のこともね、ちょっと考えて、いろいろね、路上とか野外イベントとかね、地域のストリートイベントとかですかね、あとそういった熱対策とか、太陽当たってしまうともうめっちゃ暑いです。特にドラムのシンバル、多分目玉焼き焼けるぐらい暑くなりますので、そういったところもね、いろいろね対策して楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。そして夏の僕の思い出といえば、これもですね、夏からやってたんですけど、昔、仲間と一緒にやっていたこの事務所がありまして、音楽事務所。で、その時に、ユニット組んでたんですね。ユニット組んでたやつと、常に一日一曲、歌本とかから、曲を、ランダムで選んで、それをちょっとこうね、インターネット上の動画配信サービスで、この曲の原曲とかを聞いて、で、それを聞いて、そのまんま一発撮りで仮レコーディングをして、っていうのをね、2ヶ月とか3ヶ月はやってたかな?その中でできた曲なんですけど、それをですね、ちょっとこう、お聴きいただきたいなと思います。多分撮ったのも、レコーディングしてたのもその頃かな?なので、この音源自体は、何歳だろう、僕が27ぐらいの時なので、15年前ぐらいですね。15年前くらいの音源で、僕はこれパーカッションで演奏している曲です。それではですね、ちょっと 夏なんですけど、曲のテーマはですね、冬なんですよ。なので、もうちょっと冬になってから、春のことを感じれるように、作った曲になるんですが、お聴きいただけたらなと思います。それではお聴きください。クロール5で春支度。ということでお聞きいただいたのはクロール5で春支度ということですね。パーカッションの時期だったんです、これ僕が。なのでこの時にがっつりパーカッションのなんかこうね、いろいろ感覚っていうんですか、このちなみにパーカッションでやってるんですけど、この直前はですね、僕ね、ハードなミクスチャー系のドラムを叩いてたので全然違うんですよね。 な、この、まあ、この春自宅をやるようになって、そうですね、初めてのパーカッションで初めてやったのがこの春自宅だったかな。うん。それはね、ちょうど冬ぐらいではあったんですけど、うん。ただ、これね、冬の歌なんですね。春自宅、春の支度をするので、まあこれからね、ほのぼのと、まあコロナもね、今、これ冬だなっていう、世間的に冬だなっていう感覚で、これからどんどんね、明るい、あったかい感じになってほしいなと思う意味も含めて、ちょっと今回は流させていただきました。そして、この夏というとですね、まだまだ本当夏の思い出がいっぱいあってですね、本当いろいろ始まってるんですよね。もう夏というと、バンドがスタートしているのもね、夏が多いんですよ。実は最初に聞いてもらった7カラットですね、これも夏なんですよ。夏、だいたい夏にスタートしてるんですね。初めて出した CD も夏だったし、うん。で、さっきのノアの箱舟の山口ブラザーズバンドも夏をきっかけにやってるし、とにかくね、夏に、ね、関わるね、イベントがね、めちゃめちゃ多いですね、僕の人生の中で。で、今ね、活動しているバンドも、この8月、そうですね、この8月、ちょうど2日後ですね。8月の6日にちょうどイベントがあるんですけど、エンプレスっていうね、ずっとサポートしていたバンド、まあ今も時々サポートするんですけど、ちょうど3周年なんですね。まあこの日はエンプレスではなくて、そのミッドナイトシークレットっていうバンドで、お祝いをするんですが、これも夏から始まってるなーっていうのをね、思い出して、ああ、いっぱいいろいろあるんだよなーって、夏ってなんでこんなに思い出いっぱいできちゃうんだろうっていう、その夏に何かが関係している星のもとに生まれてきてるんじゃないかっていうぐらい、そんな人生なんですけどね。まあなんか皆さんの中では夏ってどういう感じなんでしょうかね。まあ、次回の放送の時は秋に入りかかるんじゃないかなと思うので、秋のことをね、聞こうかなと思いますけど、夏、いいですよね。僕は結構夏好きなんで、この、あと、2日前ですかね。横浜の方で花火大会あったんですかね。花火とかもいいですよね。あとはお祭り、うん。お祭りもそうですし、あとセミの鳴き声とかね。セミの鳴き声も今すごいして夏の感じするよなーっていうのをね、すごい感じてます。なのでね、いろいろ夏思い出をね、どんどんどんどん積み重ねてね、いい思い出を作ってもらえたら嬉しいかなと思います。まあそのために今日やった関係性のそのフィルターっていう部分。ね、やっぱり思い出作るには一人よりもね、たくさんの人と思い出作った方がいいじゃないですか。なので、仲間とね、こう息が合う、馬が合うような会話とかね、空気感をね、自分がね、作れる原因をね、もう出すことができるんだったら出した方がね、いいかなと思うんですよ。なので、その部分をね、うまく使って、夏の思い出を作っていただけたらなと思います。それではですね、ここでもまた一曲聴いていただきたいなと思うんですけど、さっき言った3周年、ちょうどですね、8月の6日の土曜日に3周年ライブをね、やります。エンプレスから一曲お聴きいただきたいと思います。エンプレスでベストライフ。
信じている。 笑うやつはほどいて、羨む周りの目に負けないことが大事。
はい、お聴きいただいた曲はエンプレスでベストライフでした。どうですかね、超夏っぽい感じしませんね、このね、ガンガンガンに行くとね、なんかね、車の中で聴いたらね、ちょうどいいんじゃないかなーっていう感じの、そういう感じの曲でね、なんか僕もね、すごいテンション上げて、行くぜーっていう時にはこれね、聴くようにしてるんですよ。まあ、エンプレスのこの、ちょうどさっき言った8月の6日、これね、なんか全曲やるらしいんですよ。なのでね、この日はね、すごく面白い日になるんじゃないかなと思っております。8月の6日のね、土曜日、吉祥寺のクレッシェンドで、エンプレス3周年記念イベントですね、行ってます。その中でも、出演するアーティストが、もちろんエンプレスもそうなんですけど、エイタさんね、あとはミッドナイトシークレット、僕はミッドナイトシークレットでドラムを叩きます。あとはヘイディーズ、そしてフルームーンと、この日は楽しめるイベントになってますので、これオープンが16時でスタートが16時半ですね。でこちら詳しくはホームページの方とかツイッターの方をぜひ見ていただけたらと思います。そして今この上後ろで流れてるのも、これエンプレスの君と空という曲ですね。これもなんかこうみんなでね、一緒に一体になって、なんかこう横乗りの感じでこうね、楽しみましょうねっていう感じの曲で、僕結構好きなのでね、これ BGM にね使わせていただいたんですけど、そういうお気に入りの曲とかって皆さんあります？なんかね、こうだんだんね、こう年を重ねるごとにね、こういう曲がねどんどん増えてってね、今日はどれを聴こうかなとかってね、よくね思いながらね、あの普段作業とか移動とかしてるんですけど、僕もね、その移動中になんとなく夕方の時、夕方とかなんか家に帰る時とか、そういう時に割と聞いてるのがこの君と空なんですよね。そういう感じのね、思い出とか、そういうのもね、ちょっとねラジオでね募集していけたらなと思っております。そして前回ツイッター記念の時に、まあ一番多かったね、あのドクロバニーさんにはステッカープレゼントしたんですけど、今度からですね、そうお便りくれた方にもですね、オリジナルのステッカーか何かをねプレゼントしようかなと思っております。そうなんですよ、そのためにですね、今ねデザインも考えて、今ちょっとですね、最近知り合った方の、ボディーペイントシールっていうんですか、なんかシールを貼って3、4日ぐらい、まあ、ちょっとしたイベントとかで使えるようなキラキラしてるやつとかね、まあいろんなのがあるんですけど、それをちょっとね作ってもらってるんですよ。まずはサンプルっていうことで1個作ってもらってるんですけど、まあよかったらそれもね、いろいろこうプレゼントの中の一つにしても面白いかなと思っております。あ、ということでこの曲が来たということは番組が終了の方になってきました。あっという間の1時間ですね。はい、こう1時間ね、ほんと早いよな。なんかもう時々30分の番組とかをね、2人でやったり3人でやったりするんですけど、1人でもうあっという間のに、2、3人でやったらもう一瞬ですよね。というね、そういう、まあすごいありがたい話なんですけどね、また9月もやって、そして10月もその以降もね、どんどんどんどんね楽しいことをねお届けしていこうと思います。あと今から言っておきますけど、10月からのこの放送はね第2週の木曜日に移動になりますからね。言って大丈夫だったのか。まあそうですね、ここだけの話ということで言っておきますね。そして番組の最後なので、ちょっとね告知の方をさせていただきたいなと思っております。まずはさっき言いました8月の6日吉祥寺クレッシェンドにてエンプレス3周年記念イベント、こちらがあります。改めてね、出演者はエンプレス、そしてエイタ、そしてミッドナイトシークレット、そしてヘイディーズ、そしてフルムーンとなっ ております。こちらの方はですね、まあ、会場には、まあ、人数制限があってしっかり対策されてるんですけど、じゃあそれだったらいけない人もいるじゃないとか、ちょっと遠いですよねってなってる時に大丈夫です。配信のねチケットももちろんありますので、ぜひぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思っております。まあそういうイベントがですね、まあ、この先もたくさんあります。でこの日以外にもですね、今月もイベントがいくつか決まってるんですが、そちらはですねツイッターとかホームページの方、そしてあとラジブロブログの方をですねチェックしていただけたら嬉しいです。まあ公式サイトはドラマとウナ UNA で検索するとですね、僕のサイトウナウェーブっていうのがあるんですけど、そちら一番最初に出てきます。そちらの方からチェックしてもらうと嬉しいですね。ラジオブログの方はねツイッターの方もしくはドリームキングダムのホームページから飛ぶことができて、こちら再放送の方がですねお聞きいただけるようになってますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。で次回の放送なんですが、次回の放送は9月の1日ですね。9月の1日の13時からまた1時間お届けしていきたいなと思っております。その時には何かねプレゼントもねなんか用意して、なんかお便りとかも来たらめちゃめちゃ嬉しいなと思うので、ぜひ皆さんお便りの方お待ちしてます。何でもいいですよ。あでも放送で喋れることだけを取り上げていきますからね、ぜひ喋れることを質問やお便りとして送っていただけたら嬉しいです。それでは今日はですね、この周りはまだ雨が降ってますけど、足元もね気をつけて午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマー海原ひろみつでした。じゃあねー。